ルカ一章39節から45節。その頃マリアは立って大急ぎで山里へ向かい、ユダの町に行き、ザカリアの家に入ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、その子が体内で踊った。エリサベツは聖霊に満たされ、声高く叫んでいった。あなたは女の中で祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは、なんという光栄でしょう。ご覧なさい。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、子供が胎内で喜び踊りました。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は、なんと幸いなことでしょう。クリスマスの物語は、マリアが天使から神の御子を身ごもるという知らせを聞いたことから始まります。天使はマリアに、恵まれた女よおめでとうと言いましたが、天使がマリアに告げたことは、人間的に考えるなら、決してめでたいことでも嬉しいことでもありませんでした。むしろ恐ろしいことでした。当時のユダヤの国では、未婚の女性が妊娠した場合、人々の前に引き出されて医師で撃ち殺されたのです。マリアもそのことはよく承知していました。しかしマリアは、恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです、との言葉に励まされました。神には何でもできないことはありません、との言葉を信じました。待ち受けている苦しみよりも、その苦しみを変えて恵みとしてくださる神を信じたのです。そしてこう言いました。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。数多くの女性の中で、マリアが神の御子の母となるという恵みを得たのは、神の選びによるものです。しかし、マリアが素直に、また恐れることなく、神の選びを受け入れた。その信仰は、やはり素晴らしいものだと思います。天使のお告げを聞いたマリアは、すぐに親戚のエリサベツのところに行きました。エリサベツは妊娠して6ヶ月になっていたので、メイドサーバントとなってエリサベツに仕えるためでした。エリサベツは親戚とはいえ、マリアにとっては女主人にあたりますから、マリアはエリサベツにどうぞよろしくと深々と頭を下げたことだろうと思います。ところがエリサベツは自分よりうんと年若いマリアの前にひざまずかんばかりにしてこう言ったのです。あなたは女の中で祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは、なんという光栄でしょう。マリアが自分の身に起こったことを一言も語らない先に、エリサベツは、やがてマリアが神の御子を産み、主の母となることを知っていました。聖書に、エリサベツが聖霊に満たされたとあるように、聖霊がエリサベツにすべてのことを教えたのです。マリアはエリサベツの言葉に大変驚いたことでしょう。しかし同時に、エリサベツの言葉によって自分に与えられた神の言葉をより一層確認したに違いありません。エリサベツはまたマリアにこう言いました。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女はなんと幸いなことでしょう。エリサベツがマリアにこう言うことができたのは、エリサベツもまた神の言葉を信じる人だったからです。神の言葉を信じる人は、同じように神の言葉を信じる人のことがわかるのです。そして、神の言葉を信じる人々は、神の言葉によって共感し合い、神の言葉に導かれて、互いに励まし合うのです。このマリアとエリサベスの対話は、クリスチャンに与えられる聖霊の交わりを表しています。神の言葉によって語り合い、神の御心を確認し合っていく、そんな交わりです。 それは単におしゃべりを楽しむとか、誰かに悩みを打ち明けてスッとするとかいう異常のものです。私は多くの信仰者との御言葉による対話によって、どんなにか教えられ、力づけられ、養われてきたかわかりません。これは御言葉を信じる者たちの特権です。私たちもこうした御言葉の交わりをもっと求めていきたいと思います。そしてその中で養われていきたいと思います。で、マリアはこの後、自分の町ナザレに帰り、マリアを迎えるようにと示されていたヨセフと結婚しました。これによってマリアが石打ちになるという危険は取り除かれました。神は御言葉に従う者に必ず守りを、助けてを与えてくださるのです。マリアとヨセフの二人は人口調査のため生まれ故郷のベツレヘムに帰り、そこで神の御子が生まれました。生まれたばかりの神の御子を礼拝するためにやってきた羊飼いたちも、天使のお告げを聞き、それを信じ、それに従ったのです。マリアはその夜の出来事をすべて心に留め思い巡らしていました。マリアは天使のお告げを受けた時だけでなく、生涯を通して神の言葉に耳を傾けた人でした。マリアはイエスが我が子でありながら、同時に神の御子であることを知り、信じていました。イエスが異様で宣教に立つ時もそれを支えました。イエスはやがて大勢の弟子を持つようになりましたが、一番最初にイエスを信じ、イエスに従った弟子は母マリアだったと思います。聖霊が下り、教会が始まった時、マリアもまた聖霊を受けて、初代教会で重要な役割を果たしました。福音書の多くの部分は、母マリアが神の言葉を心に蓄えていたからこそ書くことができたのだと思います。神の御子が人となって来られたのは、ただ一度限りの出来事です。神の御子を宿すという幸いは、マリアにだけ与えられた特権でした。しかし、神を信じる者は、神の言葉を心に宿すことができるのです。神の言葉を聞いてそれに従うという幸いが与えられるのです。マリアの信仰を通して、救いが世界にやってきたように、私たちも神の言葉を信じるなら、その人生に神の救いが届くのです。神は私たち一人一人が神の言葉を聞いて信じ、信じて従うという幸いを得るようにと願っておられます。イエスご自身が、いや恵まれているのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちであると言っておられます。クリスマスごとに語り継がれるマリアの物語は彼女一人のものではありません。マリアのように神の言葉を聞き、信じ、従うすべての人にも実現するのです。このクリスマス、イエス・キリストのお生まれを告げるグッドニュースに耳を傾けてください。神の言葉に聞き、信じる幸いを受け取ってください。祈りましょう。父なる神様、今から2000年前、あなたは御子イエスを私たちの救い主として送ってくださいました。最初に天使たちが告げたこの良い知らせは、今も聖書を通して私たちに告げられています。どうぞ私たちをこの良い知らせを聞いて信じるものとしてください。神の言葉を信じる幸いを私たちに与えてください。御子イエスのお名前で祈ります。アーメン。